皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は恐怖を乗り越えるためにです。いろいろとですね、今気持ちがね落ち着かない方も多くて、恐怖を乗り越えようということで、まあいろんな療法を受けになったりですね、まあいろんなことやってる方が多いと思うんですけども、自分の内部だけで変えられることとそうでないことってやっぱあるわけですよね。ですからその気持ちの部分を切り替えていってもですね、まあ、全体の構造って言いますかね、その自分の外側に広がる環境をですね、なんか変えていかないと難しいことっていうのはなかなか多いんですよね。で、もちろんその人の性格を変えようなんてことはなかなかそれはできないことなんですけども、やっぱり今の時代ですね、この衣食住の生きる環境を変えてみるだけで、だいぶその世の中やっぱ救われるんですよね。で、それはその現実から逃避するっていう意味ではなくて、自分で積極的にですね、まあ健康と持続可能性がある生き方をですね、自分で作ってみるということなんじゃないかなと思うんですよね。その恐怖感というのはある意味で本能的なもんですから、誰でもそれを抱くんだと思うんですけども、よく考えてみるとですね、そのとにかく世の中の変化そのものに良いも悪いもないんですよね。で、怖い変化とそうでない変化って別にあるわけでもなくて、まあどう自分が受け取るかだけの問題なんですね。で、したがってですね、そのまあ怖いなと思ったらですね、怖くないようにですね、その自分で行動し、で、あるいはその外に対して変えられるものがあったら変えていくっていうことは私は大事だと思いますね。やはり今起きているこの問題の一番はやっぱり私は資源食料が足んないというそこなんだと思うんですね。結局やっぱり人は本能的にもですね、その迫り来る危機というのを感じる力があると思うんですよ。だからその成長の限界という本が72年に出ましてね、で2010年以降、まあ、資源のが足んなくなることに影響が出てくると、まあ、言っていた、まあ、その通りになってきたわけですよね。で、やっぱりその見ていくと未来はだんだんこの暗くなっていくというイメージを多くの人が今持っちゃってるんじゃないかと思うんですよ。それがそのやっぱり潜在的な恐怖の源泉で、ここでなんかちょっとですね、ゆっくりしていたら、ここでなんかその立ち止まったらもう自分はおしまいなんじゃないかという、なんかそういう追われる気持ちをですね、潜在的にみんな持っちゃってんじゃないかと思うんですね。で、それはやっぱり違うと思いますね。まだ時間は十分残されてるわけですから、まあ十分かどうかはやってみるまでわかんないっちゃわかんないんだけども、まあしかしまだかなりあると思うんですよね。本気になって行動すればね。だからやっぱその、とにかく自分で行動して、やっぱり実力を身につけて世の中に対して働きかけをしていくことによって、まあ、行動することによってその恐怖を消すっていうことしかこれはできないと思うんですね。考えてみたら本当に今我々いろんなところで資源も無駄遣いしてんですよね。こんなに本当に電気なんかいらないでしょうしね、こんな乗り物乗らなくたって別に幸せはあるでしょうし、で、本当になんか、なんでこんな生活してるのって考えたときに、いや、みんなやってるからという、それ以上のものってあまりないんじゃないかと思うんですね。だからこそやっぱりリーダーってですね、こういうときに、何をすればみんなが継続的に幸せを持っていけるのか、どっちに行けばやがてその道が開けてくるのか、その選択をですね、やっぱ誤らないようにするっていうことがすごく大事じゃないかなと思うんですね。最近その本当にね、無表情な人たちを好んで採用する組織があるという話をしましたけども、結局思考停止が好きな会社というのはその潜在的な恐怖感というのが止まらなくなるんですよね。そのやっぱり何も行動しない、何も感じないと言っても潜在的な恐怖感というのは下から湧き上がってきますから止められなくなるんですね。そうするとこれやっぱどっかでですね、一瞬にして組織解体しちゃいますよね、そんなことやってるとね。だからやっぱ腹から元気が出てくるようなことをするっていうのが一番じゃないんでしょうかね。好き嫌いというのは当然人間ありますから、まあ何に向けて行動するかっていうことはそれ大事なんだけど、 大体その自分が今までですね、まあ、これ嫌だなとかやったことないなというところを一歩ですね、踏み出してみると、なんかそこにですね、新しい世界が広がってるってことはよくあるんじゃないかと、見てるとそんな感じがするんですよね。なんかこう食わず嫌いと言いますか、やってみりゃなんとかなりそうなのに、それを途中でこうやめちゃうとかね、いうことをやってるとですね、やっぱなかなかその、自分の狭い世界から外に行けなくて、やっぱり恐怖感を超えられないっていう感じはしますよね。もちろんその外に行く元気をどうやって得るかってのは、まあこれはこれで個人の問題としてあるわけですが、まあそれはそういう専門家がいらっしゃいますんでね。世の中もそうなんですよね。資源食料がないというその枠の中にこう、とどまっている限りはですね、いくらね、なんかちっとばっかり癒しをやったってね、それ消えるってわけなくて、で、だから少ない資源でいかにこの上手に暮らすかということをですね、まあ科学技術にね、それは新しい科学技術のパラダイムが今ありますから、まあそういうものを使ってみてもいいでしょうし、あるいはなんか生き方をね、どんどん変えてみてもいいでしょうし、とにかくそうやって行動していく以外に、私はないと思うんですよね。まあでもここまで来ると本当にこれから日本の時代なんじゃないんでしょうか。今申し上げたこと、一番なんか世界でやってる国は日本だと思うんですよね。思考の世界でいろんなことを考えてるって、それはヨーロッパやアメリカ人はすごく熱心ですよね。頭で考えてるし、それから実際にこのコミュニティとかですね、国の一部を使ってなんか新しい取り組みをやってるってところがありますけども、なんか私見ていていつも感じるんですが、ものすごいなんか恐怖感の裏打ちがあるような感じがするんですね。恐怖に迫られて、まあ恐怖感が頭をぐりぐりぐり動かして、まあそれでこうなんかこう新しいことをやってるっていうのかな。だからこう話を聞いていてもですね、声が喉から出てる感じがするんですよ。まあ日本人もそういう人決して少なくないんですけども、こんな新しい取り組みしましたと、まあこうやって次の時代にふさわしいものにやってきましたって言っておられるんですけどもね、もうなんかやっぱ声が喉から出てるんですよね。腹から出てなくて、そのなんつうのかな、ある種の楽観的なですね、気持ちがどうも欠けてるような感じがするんですよ。もちろん行動することは大事なんですけども、行動して恐怖が消えないというのはちょっとなんか違いますよね。本当にこの的が当たったことをやるとですね、恐怖は消えていきますから。だからなんかこう、ふと気がついた時に、ああ、なんか自分楽になったじゃんと。で、ね、一つでこの、全部楽になったことないんでしょうけども、なんかこう、行動していて、なんか実際に施策を打ってみて、手を打ってみて、で、恐怖が減ったっていうなら、それはやっぱりその人にとって幸せなんじゃないでしょうかね。で、もちろんその恐怖がなくなると言っても一瞬でいかないし、ね、恐怖の極限まで行ってですね、ままよと腹くくると、よく土屋先生がおっしゃいますけどね、大病から治る方っていうのはそのもう諦めちゃう、一瞬諦めて、でもうね、なるようになれと、病気のことも忘れちゃうという人ほどこの元気に、ね、なれやすいって話がありましたけども、まあ、ああいうことありますから、一概にその恐怖そのものが悪いってわけじゃないと思うんですが、しかしまあやっぱりそのだんだんね、恐怖で体も心も止まるようじゃそれは問題でございますんで、やっぱりそれはなんか自分の恐怖感がなくなる方向に向けて行動する。でもそれをまずみんな頭で考えちゃうんだよね。頭で考えていくとですね、やっぱその声が喉からしか出ないんだよね。これが喉からしか出ないうちはですね、なかなか本当に恐怖感消えないんですよ。やっぱりなんか自分で行動してみないといけないんじゃないんでしょうかね。高島博士のとの対談がね、このインターネットラジオによく載ってますが、生命と生物のお話は非常に興味深かったですね。今その暗黒物質とか暗黒エネルギーのことが非常にまあ科学でもまあ研究されてるんですが、はっきり言って全然わからないわけですよ。暗黒物質、暗黒エネルギーのことわからないんで、まあ言ってみれば、そのこの世の中っていうのは大体そのね、量で言ったらわかっているもの、観測できるものはたった 4% で4しかなくて、それで暗黒物質、暗黒エネルギーが足して 96% もあるわけですから、ほとんどのことって我々わからないんですよね。まあそれはだから科学がやっと分かった真理っていうんでしょうか。そのやっとそのほとんどのことはわからないっていうことは分かったっていうんでしょうかね。まあとりあえず今のところはそんな段階じゃないかと思うんですけども。で、ですからそう考えるとですね、我々が心配している物事のその枠組み、資源があるとかないとかいう枠組みっていうのは 4% の世界での心配なんですね。4% の世界だけど心配ですから、 あと 96% の部分の何かのこの蓋が開いた時ですね、なんか全然その光景変わるっていうことあると思うんですよね。なんかその閉じ込められた部屋にいたと、ねえ、その下から水が迫ってくる、どうなんだって言ったらですね、ふと気がついたら隣の部屋に行くとドアが開いてですね、ドアが開いたら水も流れ出して、なんで終わっちゃったとかですね、水位も一気に下がっちゃったとか、そういうことってあり得るんですよね。だから、まあ、本当に自分の持っている発想の世界というんでしょうかね、精神世界というんでしょうか、そういうもののこの広さっていうので、だいぶ変わると思うんです。で、そういうのはやっぱ私は自然の中で自分でその確かめるのが一番じゃないかと思うんですよね。前回もこの放送で言ったと思いますが、直線を書いてですね、普通のノートに書け始めと終わりは必ずなんですが、地球って丸いですよね。だからこれぐるっと丸く地球で書けばですね、これ繋がっちゃってですね、鉢巻きみたいに繋がっちゃって、始めも終わりもないわけですよね。だからまあそれは一つの例え話ですけどもね、なんか自分でこういろいろ体験してみると、この世の真実っていろんなこと分かってくるじゃないですか。だからやっぱりこうどんなことでもそのまあある種の疑問を持って、でね、その 96% は分かんないんだから、まあそのことをいつも頭に入れながらですね、まあ、世の中と接していくっていうことが大事なんでしょうね。で、分からないことがあることが危ないとかね、怖いという人いるんですが、やっぱりそれは一番なんかね、本人にとっても不幸になりますよね。デジタル的な積み上げで世の中が動いてませんので、量子的なものもあるし、それからその外側にその 96% の分かんないものが広がってるのはこの宇宙ですから、なんかやっぱり目に見えたものの積み木細工、デジタル的な積み木細工では全然動いてないんですよね。そこのところは、しかしもう本当直感で何でもね、察するようにしなきゃいけないわけだから、まあ我々は少し本気でそういうなんか頭の中のパラダイムを変えることができるような行動を実際にしとくってことは大事でしょうね。高島博士もお家は酒屋さんですからね、造り酒屋さんで、ですから昔から微生物とか酵素のことをいろいろね、肌で知っておられたわけで、農業も昔ね、やっておられたそうですし、ですからやっぱこう自分でなんかその行動しながら発見していくっていうのが一番いいんじゃないんでしょうかね。それが一番なんか恐怖を消す秘訣だと思うんですね。だからこうなんかこうやりたくないとか思っていなくて、なんかまずやってみるよと、行動してから考えるという風にしていいんじゃないでしょうかね。なんか格好つけようと思ってると、なんかそのね、体裁を気にしたりするから、なんか、逆にその行動しないんで恐怖が下から湧き上がってきちゃうんで、体裁なんか気にしないでですね、何でもやってみましょうというようなことが大事なんじゃないですかね。ええじゃないか運動って昔ありましたよね。幕末にですね、あんな感じで、まあええじゃないかと。なんかとりあえず、なんかいろんなことやってみましょうよと。みんなでなんかやってみようよと。何をこだわってるんだと。まあいうような感じで物事を進んでいけばいいんじゃないんでしょうかね。なんかその、まあこれいずれ高島博士またね、続きの、インタビューさせていただきたいと思ってるんですけども、実はその、まあ、生物科学、生科学の世界では、その現場にいる人たちはいろんなことをもうすでに気がついてるんですね。その、新しい物質が生まれてくる瞬間、生物が、まあ、生命が宿る瞬間というのは、実際に生物科学のですね、その現場でいろんなものを観察している人の間では、なんとなくもうみんな分かり始めてきてるんですね。問題意識持ってこれ毎日その取り組んでる人たちの世界ではですね。だからそういうものがどんどん一般の常識に広がってくるとですね、なんかなんでこんなくだらないこと心配してたのかなと思うことが多分今たくさんあるんだと思うんですね。だからそのなんか視覚紙面に物事を見ないでですね、なんか実際に行動してみて、でこう止めてみてですね、理屈の頭を止めてみて感じるところというところからなんかスタートしていったらいいんじゃないでしょうかね。やっぱり理屈の上に理屈乗っけるのが一番なんか不安感を高める、今は秘訣のような感じがしますね。もちろんその理屈をこねてもですね、あるところまで行くんですよ。今の民主党政権そうですね、マニフェストとか言って理屈に理屈を乗っけてやるとあるところまで行くんですが、どっかでですね、やっぱ全部ダメだって話になっちゃうわけね。あれね、全然道がずれちゃうわけですよ。本来の方向と全然ずれちゃうことがあって、だからまあそういうのありますんでね、少し落ち着いて自分の まあ、気持ちの整理から、で思いがけないような発見がありますから、いろいろ行動してみるってことが一番でしょうね。前回も非日常的体験ってことをしましたけども、まあ組織の中もそうなんですよね。その今行き詰まっちゃったと思ってる組織多いと思うんですよ。でやっぱりそういう組織のリーダーはですね、普段と違うことをやっぱりやっていく余裕ってのは持ったらいいと思いますよね。お金はなきゃないなりに、その生活でも会社でも運営することできますから、あんまりそういうことにこだわるんじゃなくて、お金をどれだけこう有効に使うかっていうことをですね、未来のそのね、人を作るために、人々のその発想とか行動を時代に合うように変えるために、いかに有効に使うかっていう観点で見ることが大事だと思いますね。まあそういうふうにやっていかないとですね、なんかすごくこの希少化された世界に自分を追い込んでいっちゃって、これやっぱりその体の元気がどんどん抜けていくという悪循環になんか陥っちゃう、まあそんなような状況が今こう見えてるんじゃないかと思うんですね。しかしまあ私はこれ世界見てるとですね、おそらく欧米はこの恐怖乗り越えられないと思いますよね。中国なんか最も乗り越えられないですよね。あれアラビアっていうかイスラムの人たちっていうのはやっぱりお金より大事なものを必ずなんかこう持ってますよね。全部金で動かないですよね。もちろん王族とかなんかその金しか考えないんでしょうけども、中国ってだけど上から下まであれ今金で動いてませんかね。だからあれは民主化とかですね、そのこと関係なくて、金の切れ目が縁の切れ目ですよね、あれ。金の切れ目が社会の終わり、命の終わりで。だからあそこはやっぱりその民主主義っていうよりもその経済でしょう。世界経済がね、その本当はもう潰れてるんですけども隠してるわけでしょ。隠したものがバレた時がですね、あらおしまいですよな。だからウィキリークスみたいなことが経済で起きて、実際にその手元にある財産がですね、葉っぱだったということが気がついた瞬間にあそこは終わるんでしょうね。だからその恐怖というのはみんなおそらく結構みんな持っていて、だからあちこち投資したりね、いろんなことをして恐怖を紛らわすために連中行動してるんでしょうが、まあ情けないことにその発想が狭いですからね。金儲けのことばっかり考えてる人って発想狭いんで、だからあれやっぱ最後のその恐怖ってのはものすごいもんあるんじゃないでしょうかね。そうするとやっぱり日本ですよね。日本少し頑張らないとですね、足元を少し立て直してからでないと、ほら難しいのかな。だからある意味で日本というのはその歴史的にもよくつながっていますよね。危機を何度も克服しながら新しい時代を作っていった、そのバイタリティっていうのは本当にこう思ってるじゃないですか。だからこれは本当にその体制の終わりとかね、産業革命のことも含めてその時代の大転換をですね、やっぱりたくましく乗り切ってきたっていうことの証左なんですよね。だからそこでやっぱりまずこういう時もですね、まあ世界で初めてバブル、本格的なバブル崩壊を日本で起きたわけですから、まず日本が立ち上がらないと難しいし、だから今世界の人たちね、恐怖に怯えたリーダーが問題にしていることを問題だと思うんじゃなくて、根本的に健康と持続可能な世の中を作るために生きるためにどうすればいいかっていうことをやっぱり実践で示していくのが日本の一番の、私は世界に対する貢献じゃないかと思うんですね。でそこにやっぱり新しい科学技術とかですね、新しいその、まあ、世の中のパラダイムっていうのを堂々とは自分の言葉で語っていったらいいんじゃないでしょうか。本当だから、今までのようなですね、まあ、欧米に追いつけ追い越せという、まあ、そこがですね、まあ、一旦終わりになると。でこれからしばらくはですね、日本の内部からこうなんかいろんなものがね出てきて、でそれで一つの形を作る、新しい日本の形を作る、そこが次なんじゃないでしょうかね。でまあそうやってる間にですね、外国との新しい関係っていうのもなんとなくまた開けてくるでしょうし、で外国の方も壊れるものは壊れて、残るものは残ってですね、まあ取捨選択がね、広がるでしょうから、まあその中で新しいそのチャンスっていうものを手にしていったらいいんじゃないかなと思うんですね。本当ですから、こう恐怖に怯えてるとですね、もう終わるとしか思えなくなっちゃうわけね。で体制はやっぱ終わりますから、この体制をですね、ねえ、その、どうこうしようと思ったって、その限度がありますんで、それを乗り越えた楽観、乗り越えた楽観論を持つためには、やっぱり自分自身の修行ですよね。精神的、あるいはその、行動的な自分自身に対する修行が必要になりますよね。やっぱり日々の努力ってことだと思うんですね。 まあ、うちも富山語とか小田原でいろいろやってますけども、なんかやっぱりその吹っ切れた人たちですよね。吹っ切れた人たちが結構いらっしゃって、まあ、吹っ切ろうという人たちも結構いらっしゃいますね。吹っ切れたお帰りになるとなんか元気そうですよね。ああ、この方壁突破したなっていうふうになんかこう見てて思うことよくあるんですけども、まあ、非日常的体験とはそういうもんですね。日本全体がやっぱりそうやってですね、少しこう突破してね、恐怖ではなくて想像だというふうにこれならないと、ちょっとまずい時にいよいよ来たなと、そんな気がしますね。まあ、皆さん頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。恐怖を超えるためにということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。